クリスマスというのは、何の日であるか、今日集まっていらっしゃる方々であれば、そのことはもうよくご存知ではないかと思います。イエス・キリストがお生まれになったことを記念して神様を礼拝する日、イエス様がこの世に来られた、そのことをみんなで覚えて喜んでお祝いする日、そこで今日の礼拝では、新約聖書のルカによる福音書の2章に記されている御言葉を今ご一緒に聞きました。そこにはイエス様がお生まれになった時の様子が語られております。で、このルカによる福音書の2章の1節から7節ですが、皆さんこの御言葉を読んだだけでは、すぐにはわからないと思うんですが、実はここでイエス様についてはっきりと一つのことが語られています。で、それは何かと言いますと、イエス様は私たちの王として来られた。イエス様は私たちを恵みを持って治めてくださる王様として来られた。そういうことなんですね。どこにもそんな王なんていう言葉は書いてないよ。そう思う方がいらっしゃるかもしれません。もちろん別にこれは暗号のようにどっかに隠されているというわけでもないんです。ただ、それが実は聖書が私たちに語ろうとしている、今日語ろうとしている一番大切なことなんです。イエス・キリストが本当に私たちの王様としてこの私たちのところに来てくださったんです。私たちはまさにこのイエス様を王様としてお迎えするんだ。王様としてお祝いするんだ。それがこのクリスマスの日の喜びのメッセージなんです。では一体どこに王様がということが書いてあるのか。それは一体どういうことを意味しているのか。そのことを見てまいりましょうか。で、聖書の言葉で言いますと、4節。が、一番深く関わってきます。2章の4節ですね。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。で、ここにダビデという名前が2回出てきます。で、ダビデというのは、旧約の時代イスラエルを治めていた王でありました。いや、このダビデ王の時代にイスラエルは初めて一つの王国となって統一された。そして神様の祝福を受けて、本当に平和な時代、豊かに繁栄した時代を迎えることができたんですね。ところが、実際にそのイスラエルの人々は、その後の時代には神様に背く、罪は不信仰に陥ってしまった。そしてやがて他の国によって征服されて、その支配下に置かれる、そういう苦しい生活を送ることになります。そしてその苦しい生活の中で、自分たちが本当に自分たちの生き方ができない、そういう苦しい生活の中で、ユダヤの人々の中に一つの信仰が生まれました。それはどういう信仰かというと、やがて神様がダビデ王のような王様、指導者を私たちに与えてくださる。そのダビデ王のような王様が、指導者が私たちをこの苦しみから救ってくださる。しかもその王様はダビデの町である、ダビデの町といわれるベツレヘムから現れるに違いない。そういう信仰です。どうでしょうか。ルカによる福音書が伝えているイエス様のお誕生、ダビデの町ベツレヘムで、ダビデの家からイエス様がお生まれになったよ。それは、 裏返すわけではありませんけれども、まさにこの方こそ私たちが待ち望んでいた救い主として、私たちの誠の王として、私たちを救ってくださる王としてお生まれになった方なんだ、そういうメッセージがここに込められているのです。だから、まあ、今日のところではないんですけども、少し先の2章の11節まで行きますと、まあ、クリスマスのことよく知ってる人はね、もう何度も聞いてると思うんですけど、2章の11節まで読んでいきますと、羊飼いたちに天使が現れてこう言ったんですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるメシアである。クリスマスというのはただ誰かの誕生日がおめでたいね、今日はいい日だね、そう言ってお祝いするだけの日ではないんですね。私たちのために今日イエス様が救い主となって、私たちを救う王となって、私たちをあらゆる支配から救ってくださる救い主として来てくださった、その神様の、私たちを救おうとする神様の戦いが、そして勝利に向かうその神様の歩みが私たちの中で始まった、そのことを私たちが共に喜んで共に確かめ合ってお祝いする日なんです。そしてだから、ああよかったね、おめでたいね、それだけではないんですね。天使のお告げを聞いた羊飼いたちはどうしたでしょう。まあ、ペジェントで羊飼いの役をしている人は誰ですか、ね、よかったねって言って、そのまま座り込んでいたでしょうか。そうでないですね。すぐに立ち上がって、自分たちもベツレヘムに行こう、神様が知らせてくださったその救い主を礼拝しに行こう、そう言って出かけて行ったんです、まあ、もちろん私たちそんな遠くに行く必要はありませんけれども、イエス様のことを、そのメッセージを知った私たちは喜びにあふれて、この教会に今イエス様を礼拝するために集まってきたのです。イエス様にお会いして、イエス様の救いに自分自身もまた預かって、そのイエス様を礼拝するために来たの。もちろん、まあ、今日はいろいろなプログラムが組まれています。一日中礼拝しているわけではないでしょう。でも何よりも先に私たちは、羊飼いたちがしたように、また東方の博士たちがしたように、私たちのために来てくださった王である、救い主であるイエス様を神様から与えられた本当のプレゼントとして喜び礼拝することを一番にしているのです。でももう一度ルカによる福音書の2章の初めに戻りますけれども、まあ、そういう形でイエス様が私たちの王様としてお生まれになった、まあ、そういうことは話としてはわかるかもしれないけれども、でもここにはそれらしい雰囲気が全然ありませんね。そう気がつく方もいらっしゃると思うんです。ご存知のようにイエス様がお生まれになったのは貧しい馬小屋でありました。そこにはちゃんとしたベッドもなければゆりかごもない。ですからお生まれになった赤ちゃんのイエス様は家畜に餌をやるときに使う貝羽桶の中に寝かされました。きっと動物の匂いがプンプン臭く匂うような、 そして汚れにまみれたような貝羽桶であったに違いないのです。しかもそこには先ほど言いました羊飼いなどごく少数の人以外誰もイエス様が生まれたということを知りませんでした。まあどっかの若い夫婦に赤ちゃんが生まれたらしいということはなんとなく伝わったかもしれませんけれども、誰もそのことに興味を持ちませんでしたし、誰もその赤ちゃんのところにやってこようともしませんでした。でも普通、王様が生まれた、そういう場合にはどうでしょう。大体全国民にそのことを知らせるものです。そしてみんながその誕生を祝うのです。そしてみんなが改めてこの王様に従うことを誓うのです。そういう点で言えば、今日のところ、2章の一番初めに出てくるローマ皇帝アウグストゥスという人こそ、王様の名前にふさわしいと言えるかもしれません。いや、実際そのために、ここに皇帝アウグストゥスの名前が出てるんですね。みんなはこのアウグストゥスを王として拝んでいます。まあ、このアウグストゥスという皇帝はローマの中では非常に優れた皇帝の一人でありまして、別にこう悪い王様ではなかったんです。非常に優れた王様でありまして、ローマに長い平和の時代をもたらしたそういう人でした。ですから国民はアウグストゥスのことを救い主と呼んで称えておりました。中にはまさにこの皇帝を神のように崇拝する人たちが少なくなかった。だからこの皇帝が人口調査をせよ、住民登録をせよ、そういえば国民のすべてが、いやその支配下にある人のすべてが逆らうことができない。マリアのように赤ちゃんを身ごもっている人でも命令が出た以上、長い旅をしてベツレヘムまで出かけていかなければならなかった。そういう皇帝こそ王の名にふさわしい。私たちは、いや歴史上誰もがそう思ってきた。私たちもそのようなイメージを持っています。それに比べてイエス様はどうでしょうか。そんな華やかなところは何一つありません。そしてどんな人をも従わせるような絶大な権力といったものも全く無縁なままです。しかも大事なことは、まだイエス様は赤ちゃんだからそういうことができないんだ。やがて大きくなれば強くなってローマ皇帝をやっつける、そういう王様らしい力を手に入れることになるんだ。そういう話かというと、そうでもないのです。むしろイエス様は、生涯、貝羽桶の中にとどまるかのように、人々から見捨てられ、蔑まれていくような道を歩んでいかれます。そして最後には、ローマ皇帝の力のもとで、踏みつけられるようにして、あるいは追い払われるようにして十字架につけられて死なれるという最後を迎えられます。皇帝アウグストゥスとイエス・キリストとどちらが王様らしい王様でしょうか。どちらが私たちを救ってくれそうな力の持ち主でありましょうか。でもそういう中で聖書ははっきりと今日私たちに告げるんですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるメシアである、この方こそが本当にあなた方を全ての支配から 作ってくださる王であるということ、ローマ皇帝のように、まあ、もちろんローマ皇帝を別に蔑む必要はないですけれども、ローマ皇帝のように人の上に立って権力を振るう者が本当の平和をもたらして一人一人の本当の救いをもたらす、そういうわけではないんだ、そのことは人間の歴史が示しています。そうではなくて、私たちを捉えている悪の力、そして私たちの心の奥底、魂を捉えている罪の力、死の力から解放してくださる。そしてその私たちを神様の恵みのもとに取り返してくださる救い主が今、ベツレヘムでお生まれになった。今、私たちの中に来てくださった。それがクリスマスのメッセージです。この神様のお告げ、御言葉を聞きながら、今日改めて私たちもこのイエス様のお誕生をお祝いしたいと思います。馬小屋で生まれ、会話桶の中に眠っていらっしゃるイエス様を、そして私たちのために、私たちに代わって十字架についていかれる、そしてその命を捧げてくださる、そのイエス様、その方を私たちの救い主として、私たちの本当の救い主として、天使たちと共に、また羊飼いたちと一緒に褒めたたえたいと思います。クリスマスの喜びを私たちも、また私たちと共にある人たちに豊かに今日は語り伝えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日はあなたが私たちのために一人子であるイエス様を救い主として与えてくださったクリスマスの日です。このようにクリスマスの礼拝の日、私たちを教会に集めてくださって、あなたを礼拝することが、イエス・キリストを礼拝することが許されましたことを感謝いたします。今、会話桶の中にいるイエス・キリストを、そして十字架の道を歩み通して行かれたあのイエス・キリストを、私たちの王として、私たちの救い主として迎えることができますように、そしてこのところから歩み行かれるイエス・キリストの後をしっかりと見つめながら従っていく信仰を私たちに与えてください。またその喜びを多くの人々と、また世界の人々と分かち合うことができるように私たちを導いてください。またすべての、世界のすべての地におけるクリスマスの礼拝をあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。